続きまして、人事行政の運営などの状況についてその一部をお読みいたします。職員数407人、1人当たり給与費年間633万5000円。職員の勤務時間の状況、勤務時間7時間45分、年次有給休暇の取得状況、1人当たり平均取得日数年間20日、そのうち 12.1 日。職員の分限及び懲戒処分の状況、区分分限処分、種類給食内容心身の故障人数12、区分分限処分、種類免職公認降級、内容勤務成績の不良適格性の欠如など人数0、区分懲戒処分、種類免職停職減給戒告、内容法令違反など人数0。以上でした。これについてのお問い合わせは人事課電話 56-0604 にお願いいたします。
代わりましてシニアの広場からです。福祉の家の施設情報です。福祉浴室は火曜木曜土曜日、歩行浴室は水曜金曜日曜日が利用できます。歩行浴室の利用休止時間帯は12月9日23日のいずれも水曜日午前10時から12時まで、12月4日18日のいずれも金曜日午前10時から12時までです。温泉スタンドの休止日は12月7日月曜日です。この問い合わせは福祉の家電話 64-6500 です。ござらっせ入選料無料あったカードデーのお知らせです。12月11日金曜日、この日に限り市民住民登録者に発行される優待カードあったカードを提示すると、長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。なお一部制限があります。赤あったカードの協賛店舗が増えました。店舗施設名はダスキン八代台サービスマスター。特典内容はエアコン、キッチンクリーニングなどのハウスクリーニングをご条約で、台所用スポンジを1個申請です。なお引き続き協賛店舗を募集しています。この問い合わせは長寿課電話 56-0631 です。次は年末年始等の休館のお知らせです。12月28日から1月4日までの休館、入ヶ池体育館、公民館、郷土資料室、色金山歴史公園茶室管理棟、平成子ども塾、まちづくりセンター、交流プラザ、日照校区矯正ステーション、市ヶ洞小校区矯正ステーション、北小校区矯正ステーション、南小校区矯正ステーション、社会福祉協議会、農村環境改善センター、中央図書館、障害者帰還相談支援センター、文化の家、福祉の家、小鳥ルームピッピ。12月29日から1月3日までの休館は市役所、児童館青少年児童センター、浄化センター、長久手市行政サービスコーナー、子育て支援センター、その他。12月27日から1月4日まで交通児童遊園、12月31日から1月3日までセーフティーステーション、12月31日から1月4日までエコハウス、12月31日から1月4日までうずかぼ園管理事務所。 長久手温泉ゴダラッセは1月1日で、12月31日は午後9時まで。アグリン村は1月1日から4日まで、12月31日は午後5時までやっています。なお、12月の臨時休館日は、まちづくりセンターが12月3日、交流プラザが11日、日照校区共生ステーションが16日、市ヶ洞小校区共生ステーションが14日となっています。これらのお問い合わせは各施設でお願いいたします。次は暮らし環境関連のお知らせです。市役所庁舎内の計画停電について、市役所の本庁舎内の計画停電に伴い、次の業務に一部影響が出ます。時は12月21日月曜日午後7時から9時まで、市役所への電話、ファックス及びメール、夜間受付、コンビニ交付での証明書発行業務などです。これらのお問い合わせは政策秘書課電話 56-0634 です。春岡センター施設使用料改定について、4月1日から直接ゴミを持ち込んだ際の施設使用料を改定します。50キロまで一律1000円、50キロを超える場合、1000円に10キロあたり200円を加算した額。少量のゴミは市の収集で出し、できるだけゴミをまとめて持ち込みください。この問い合わせは、春岡センター、電話 0561-54-1643 です。充電式電池は分別してください。春岡センターでは、燃えないゴミに混入している小型充電式電池、二次電池による火災の件数が年々増加しています。エコハウスや金融機関で充電式電池回収ボックスを設置しています。家電から取り外し、分別に協力をお願いします。取り外しができない製品は、小型家電としてエコハウスへ持ち込んでください。注意が必要な小型家電は、加熱式タバコ、電子ゲーム機器、デジタルカメラ、携帯用扇風機、お掃除ロボット、携帯電話などです。この問い合わせは、環境課 56-0612 です。119番通報がつながりにくくなります。時は12月18日金曜日、2時から3時くらい、3時頃、美山消防本部管内の電話交換機の工事に伴い、119番通報の受信が制限され、つながりにくくなる時間があります。このお問い合わせは、美山消防本部司令課、電話 0561-38-5119 です。長久手会場における確定申告相談会について、2月に開催予定の確定申告相談会長久手会場において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部運営や開催内容を変更し、人数を制限する予定です。会場に行かなくても、自宅からインターネットや郵便で確定申告書を提出することができますので、ぜひ活用してください。詳細は決まり次第、長久手市ホームページなどでお知らせします。この問い合わせは、税務課、電話 56-0608 です。市政情報から表彰について、睦巳会が愛知警察署感謝状贈呈式にて感謝状が贈呈されました。お日様クラブが安全なまちづくり愛知県民大会地域安全暴力追放にて有料防犯連絡責任者の功労を顕彰されました。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。代わりまして、ドクターからあなたへ、緑内障と健康診断。 鈴村眼科医院の鈴村義人先生のお話です。緑内障は視神経が障害されて視力低下や視野が狭くなる病気です。白内障と緑内障とは言葉はよく似ていますが全く違う病気です。白内障は手術をすれば多くの場合障害が改善する病気ですが、緑内障は障害がさらに進行しないために手術を行います。緑内障手術は障害が改善する手術ではありません。緑内障は40歳以降の成人の失明原因の第1位で、40歳以降の成人100人中5人に見られると言われています。日本人には正常眼圧緑内障が多く、正常眼圧緑内障は自覚症状に乏しいため、視野障害を自覚するようになると症状がかなり進行していると考えられます。一方、早期発見され自覚症状が少なければ緑内障があっても治療によって日常生活に支障なく生活することが可能です。そのため緑内障には早期発見早期治療が必要です。強度近視の人や血縁関係に緑内障の人がいる人は緑内障になりやすいと言われています。健康診断の一環として眼科で眼底写真撮影を受け、緑内障の早期発見早期治療に努めましょう。以上、鈴村義人先生のお話でした。
続いて、一平と一服、ボリューム82、人は間違えるものという前提の上に成り立つ社会。コロナ禍では大変なことが多いですが、コロナ禍がきっかけで便利になったことがあるとすれば、オンライン会議があります。私も先日、スウェーデンに留学中の日本人産婦人科医とオンラインで話す機会があり、国民性の違いについて教えていただきました。スウェーデンでは驚くほど日常的に間違いが起こるそうです。例えば、役所に必要書類をメールで送ったら、なくしたからまた送ってと言われた。業者に商品を発注後、何度も確認したにもかかわらず、注文が通っていなかった。ハンバーガー屋では、3回に1回は注文が間違っている。など、あげたらキリがなく、間違いを指摘してもあまり謝らないため、留学当初、先生は物事がスムーズに進むことがまずないという状況に、かなりストレスを感じたそうです。しかし、先生自身があるミスをしたとき、それは決して悪いことではないと感じたといいます。それは、先生が大切な実験材料を自分のミスでダメにしてしまったときのことです。先生がボスに対して、もし病院だったら患者さんの害になっていたかもしれない。私にはもう、研究を続ける資格はないと思うと伝えたところ、ボスはミスは誰でもするもの、どうしたら起こらないかみんなで考えようと言い、研究室のメンバーも誰もミスを責めず、仕方ないよ別の方法を考えようと驚くほどあっさり受け入れてくれたそうです。先生は以前から研究室のメンバーのミスに対する反応が甘いと感じていたそうですが、自分が当事者になった時、そのありがたみが痛いほどわかり、以後先生もメンバーに対して優しくなれたといいます。約1年半スウェーデンで暮らすうちにこう感じたそうです。スウェーデンでは就職してから大学で学び直す人も少なくなく、何歳からでも新しいことを始められます。スキルアップのための転職は日常茶飯事で、一企業に定年まで勤める日本のシステムは驚きのようです。スウェーデンの社会はお互いに間違えるという余白を含んだ上で 成り立っていて、たとえ間違えても自己肯定感が揺るがないから、何歳からでもチャレンジできるのだと感じます。その余白が時に数字の上でスピードや成長を遅らせる可能性はあると思いますが、私のような欠陥だらけの人間にとっては生きやすい社会でもあります。人は間違えることは当たり前で、どうしたら間違えないようにできるかを考えるスウェーデンに対して、今の日本は国際的にもその正確さや勤勉さが評価される一方で、無駄や失敗を許さない不寛容な社会でもあります。不寛容な社会は助けてと言えない社会であり、その中で生きづらさを感じている人が大勢います。先生の話を聞いて、私はスウェーデンが幸福度が高い国とされる理由の一つがここにあると感じました。以上、一平と一福でした。最後に長久手の統計情報をお知らせします。2020年11月1日現在の人口です。総人口は6077人、プラス53人、男性は29788人でプラス7人、女性は32,89人でプラス46人、世帯数は24,636世帯でプラス12世帯となっています。10月の月間移動数は、転入が258人、転出は248人、出生は61人、死亡は18人となっています。10月の交通事故は、死亡が0、重傷1、軽傷21。犯罪の発生状況は、刑法犯が17、うち侵入犯は0となっています。以上、統計情報を終わります。これで広報12月号を終わります。これからだんだんと寒さも厳しくなってまいりますので、くれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。